11暮らしの情報広場。10月は食品ロス削減月間、市内サークルなどの催し物、私たちの健康、10ページ。10月は食品ロス削減月間。食べられるにもかかわらず、さまざまな理由で食品が捨てられてしまうことを食品ロスと言います。日本では年間約612万トンも発生しており、国民1人当たり毎日お茶碗1杯分、年間約48キログラムも捨てている計算になります。食品ロスの約半分は家庭から出ています。食品ロスを出さないライフスタイルを実践しましょう。箸と茶碗に盛られたご飯の写真があります。買い物の時、事前に在庫を確認し、必要な分だけ購入する。すぐに食べる食品は食品棚の手前から購入する。エコバッグの中に卵やペットボトルのお茶などが袋いっぱいに詰め込まれた写真があります。調理の時、賞味期限・消費期限の違いを正しく理解し、計画的に使い切る。食べきれる量を作り、早めに食べきる。写真があります。まな板の上でキュウリを切っている。その周りに人参、赤黄のパプリカ、ナス、トマト、キャベツ、ジャガイモが並んでいる。外食の時、普通サイズを食べきれない場合は小盛りやハーフサイズを選ぶなど適量を注文する。ボリュームたっぷりのハンバーガーと山盛りのフライドポテトが皿に乗っている写真があります。手をつけずに余っている非常食やいただき物の食品があるとき、フードバンクなどへ寄付するフードドライブへの提供を検討する。3月3日フードドライブでお持ちいただいた食品、ご協力ありがとうございましたというメッセージの後ろに、ペットボトルや缶の飲料、瓶詰め、袋菓子、乾麺などさまざまな食品が並べられた写真があります。問い合わせ環境課477-1547。市内サークルなどの催し物、掲載内容などに関して市では関与していません。本コーナーへ掲載希望の方は、掲載を希望する月の2ヶ月前の20日までに、所定の申請書をシティプロモーション課424-9600へ。三原手織広場作品展。三原手織広場、10月15日木曜から18日日曜、午前10時から午後6時、ホットプラザギャラリー。三原手織広場メンバーのサオリオリ展示、ISO 472-1900。 VR 仮想現実を体験してみませんか。放課後デイサービスパステル、10月10日土曜午前10時から正午、ホットプラザ。障害をお持ちのお子様の発達障害支援プログラム、申し込み制、江口 090-3542-4998。 第3回スポーツフェスティバル in 新座、 NPO 法人サッカスクラブ。11月3日火曜祝日、午前9時一部8時から午後3時、市民総合体育館、市多目的グラウンド。1回300円、バド、卓球、ヨガ、幼児体操、ソフトバレー教室。申し込み制、当日も可。ホンダ、090-4425-3688。音訳ボランティア養成講座、音訳グループ花大根。10月5日月曜、12日月曜、11月2日月曜、9日月曜、16日月曜、午後1時から3時、16日月曜は2時30分まで。社会福祉協議会、視覚障害者の方への音訳ボランティア講習、申し込み制、定員10名。社会福祉協議会ボランティアセンター、 480-5705。家族・友人の集い、 新座生活支援センター、10月9日金曜午前10時30分から11時30分、新座生活支援センター、精神疾患をお持ちの方の家族・友人の方が対象、同センター星岡480-5153、市ホームページに市内サークルなどの会員募集を掲載しています。掲載中のサークルについてはシティプロモーション課へお問い合わせください。会員募集はこちらとあり、二次元コードが10ページ右から約 1.5 センチ、下から約15センチのところにあります。私たちの健康、埼玉ストロークネットワーク、朝霞地区医師会斉藤文夫、埼玉ストロークネットワーク以下 SSN は、平成30年1月からスタートした脳卒中を中心にした埼玉県内の救急医療体制です。埼玉県は人口に対するベッド数や医師数が全国的に少なく、地域によっては適切な治療が受けられていないと考えられる状況でした。当時危機感を持った県が県内の消防署病院に声をかけ、一人でも多くの県民が迅速に脳卒中の治療が受けられるように構築したものです。消防法第35条の5、第2項第6号、脳卒中ストロークとは脳に突然の病気が起こるものを言います。ほとんどが脳の血管に異常をきたすものです。死因としては心臓病、がん、肺炎に続く第4位なのですが、寝たきりや要介護となる原因としてとても多く、大きな社会問題になっています。脳卒中には大きく分けて脳出血、くも膜下出血、脳梗塞がありますが、特に現在の高齢化社会で脳梗塞が全体の4分の3を占め、現在も増加傾向にあります。その脳梗塞とは、不整脈や動脈硬化などいろいろな原因で脳の血管が詰まってしまう病気で、その結果脳細胞が壊死してしまうと生命を失ったり、麻痺や言語障害など多くの後遺症を残します。治療するには発症してからの時間が大切で、1分1秒を争います。現在詰まった血管の血栓、血の塊を注射薬で溶かす治療、TPA 静注療法と、最近盛んになった血栓回収療法、カテーテルという細い管を血管の中を通して血栓を絡め取ってくるが最も効果的な治療と言われていますが、前者は発症時刻から遅くとも4時間半、後者は8時間までに治療を始めなくてはなりません。ですから病気発生から一刻も早く病院に搬送する必要があり、この脳梗塞の患者さんを救うために SSN が発案され構築されたというわけです。病気発生から救急隊が到着し、脳梗塞の疑いが強い場合、前期の2つの治療ができる病院に速やかに搬送することが大切です。かかりつけや希望する病院があっても、遠くて搬送に長時間を要したり、すぐに脳梗塞の治療ができないこともあります。 SSN ではカテーテル治療を含めた脳卒中、特に脳梗塞の急性期治療が24時間365日可能な体制を持つ病院を基幹病院といって、現在県内で約31病院が指定されています。その病院の当番医師は SSN 専用スマートフォンを携帯しているので、救急隊員は現場から直接医師に電話で病状を報告し、指示を受け迅速に搬送できます。病院側もその情報に合わせて受け入れ治療の準備を開始できます。埼玉県南西部医療圏の中の朝霞地区4市には、新座市議中央総合病院のほか、国立埼玉病院、TMG 朝霞医療センターの3病院が基幹病院として登録されています。また、当地区では脳梗塞のみならず、急性期の脳の病気が疑われれば、柔軟にその3病院に搬送しても良いという運用が取り決められています。 脳卒中、特に脳梗塞を疑う症状は難しい場合もあると思いますし、まさか自分がとつい様子を見てしまうことも多いようです。麻痺以外に、ろれつがおかしいとか、顔面が非対称であるとか、ご家族が気づく場合も多いです。時間が勝負、すぐ救急車。これらのことを心に留め置いていただければ幸いと思います。朝霞地区医師会464-4666